今日の水戸黄門様は東京大学農学部卒業、三重大学元理事、元副学長の亀岡孝春先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日ね、実はどうしても亀岡先生に来ていただきたかったわね。
はい。
実はね、亀岡先生ってものすごくね、不思議な人で。
不思議。
うん。あのね、例えばね、今チャットの問題でもすぐ政府も動いて、
はい、
GPT はすごいわけですよ。
うん。
とね、ものすごく詳しい。
ああ。
というのはね、ビジネスをこれから生産性も含めて、そのセクションの最先端の部分を知らんかったら、経営できないっていう、そういうふうな考え方を持ってある、うん。これね、農学部の先生でね、そういうのは少ない。
そうですよね。うん、
これ先生ね、その GPT の問題でもそうですけどね、これはビジネスモデルも学問的な問題もものすごく変わるでしょうね。
随分変わると思いますよ。我々実はね、AI との付き合いって70年代の終わりから1980年代くらいまで、実は AI もやってたんですよ。
なるほどなるほど。
で、それでその時は今流行りのね、ディープラーニングとかいうやつのベースのニューラルネットワークっていうのをやって、
はいはい
うん、人工知能学会で発表したりとか。
なるほどなるほど。
でファジーっていうのも一時、
はいはい、入りましたね、うん、
そのファジー制御とかじゃなく、もっと数学的なね、
はいはいはい、
部分で、
はいはい、
それをお米の食味とかね、はいはい、そういうのにファジーメジャーっていう概念を入れて、ファジー学会 の、 講師で歩いてたりね。
へえ、う
ん、ところがやっぱりコンピューターのパワー不足でね、
うんうんうん、
それでもうこれはどうにもならんっていうのでみんなやめていったんですよ。だから基本的な考え方って、うん、そこからそんなに変わってるわけじゃないんですよね。
今もそうやけど、例えば極端に言うと GPT になって大規模の処理ができるようになればなるほど、ええ、
全然違いますね。
もうついていけないですよね。
全然違いますね。だからコンピューターパワーと、それから若干のそのアーキテクチャっていうかね、はいはい、構造が変わってきて、うんうん、それで言語に対して、うん、その言語をベクトル化するとかね、
うんうん、
いうような概念が生まれてきて、うん、それとディープラーニングのアーキテクチャが変わって、
うん、
それがドッキングして、
うんうん、
さらにそれをものすごい規模でね、
うん、
学習させていくっていう、うん、昔テレビゲームっていうか、うん、コンピューター CG が出てきてゲームにね、
うんうん、
使われるようなマシーンが、う
ん、はいはい
GPU っていう、
はいはいはいはい、
でそれが実は AI の方に展開されて、学習が全然違ってきたんですよね。
変わりましたね。例えば質を変えることがその何に変化してくるかとか、
うん、
その予測すらもう追っつかない時代ですね。
追っつかないですね。例えばこのチャット GPT って去年の11月頃から話題になって、
はい、
GPT3.5 ってのがフリーでみんな使えますよって。僕らも一番先にそれ使い出して、
うん、
それが今年の3月に 4.0 GPT4 になって、
うん、
それお金月20ドルくらい払わなきゃあるんですけど、うんうんうん、それ払ってすぐに使い出した
ら、もう読解力全然違う。
全然ちゃうんですよ。
もう小学大学ぐらい違います
もんね。違うんですよ。それに 3.5 の時は嘘をつきまくってたんだけど、嘘も減ってるわけですよ。
うんうん、そうですね。あれ、自動学習始めますからね。
それはプログラミングして GPT-4 のところで API 使って自動学習させること、自動運転させることができて、うん、そしたら自動運転で何がすごいかって、もともとあいつプログラミングできるわけですよ、
はい、
自分で、
うん、
Python のプログラムとか
自分で成長しますもんね。
自分で組みながらデバッグして完成なものまで作り込むってなこともできるようになったんですよね。それで今までの AI とちょっと違うのは対話型ですよね。言語モデルになってるから、相手が教養のある人間と思わないといけないわけです。
結局そういうことですね。
だからいちいちこうテキストで書いていくんですけど、うん、まあ今音声で入れられるようなのとかもいっぱい出てきてますけどね、
うんうん、
テキストで書いていくときに相手をリスペクトしながら単純に聞くんじゃなくって、問題提起をして、自分はこれこれこう考えてるんだけど、うん、どうなんだろうか的な視点の方がいい答えが得られるんです。
結局そうですね。
こっちもだから教養人でないとダメなわけですよね。
というのは 質問のレベルで答えが違ってくる、というと質問する方が低かったら相手はそれに合わせてきよるわけ、
すごいですね。
だからその部分に本当に知能的な機会になってきて、それは結局人間が考えられるジャンルをはるかに超えてきた。
それでね、嘘つくって話したでしょ、で嘘のつき方もね、素人にバレるような嘘つかないんですよ。例えばね、研究をしていて、これこれの研究やってるけれども、これに関して他にもやられてる人いるでしょうかみたいなことを尋ねたとしますよね、そしたら書いてくるんですよ、1900何十何年にこれこれ英語名の名前があって、という論文でこれこれこういう内容のものが出されてますとか書いてくるんですよ、調べたらあらへんわけですよ、そんなの。ところが、もっと深いのはね、それに相当するような研究はされてます、間違いなく、その何年っていうのもそのくらいの年にされてる、で書いてる中身のことはだいたいそのくらいにやられてる、だからものすごい参考になるわけですよ、こっちにとっては。本当にそのにルーツする本当の論文を探せばいいわけだから、ところが学生さんとかね、知らない人が使ったらそれ本当やと思って書くでしょ。
そうですね、
参考文献とか言って書いたらあらへんわけですよ、そんなもん。
自分から探さずにそれを信用してしまって、
そうだからそのなんて言うんですかね、まあ面白い知能ですよね。
ただね、私心配するのはね、ネットだけでねやたら引いてるやつ俺、これね知識やと思い出すね。
いや、小学生でもそうですよ、
これね情報や、知識っていうのはね、もっとね学問的にね、さっき先生言わはったみたいに、嘘言おう、そやけどネットだけで検索して、いやこんなんですよ言うてるやつはこの嘘騙される、とら例えば先生みたいに学問的にいろいろ勉強してる人間、あこれは間違うてんな、間違うてるけれどもここは使えるなと、もうそのもう一歩奥はどんなんかなって、奥の質問できるわけ、だから私は戦略的にビジネスとしてはものすごく面白い AI になってきて、それと学問的にそれが果たして本当に進化してるのかっていう問題ね。
だから今の対話をね、重視、対話が重視だってせんといかんっていう話でしょ、だから新しいエンジニアリングが生まれてきてて、プロンプトエンジニアリングっていうのが生まれてきてんですよ。
そうそう、今日その話も車でしとった。
それは何ですか？
プロンプトっていうのはもともとコンピューターのプログラムなんか書いていくときに、相手が聞いたときにこう何かメッセージを入れるとか、コマンドを入れるとかいうときに点滅してて、
その真ん中にタイプって入れたら分かりやすい、
プロンプトタイプ、
点滅してて何か入れるのを促すようなことをプロンプトって言ってたんですよ。だからそのメッセージを入れる、その入れ方っていうか、どうやったら向こうと意思疎通ができるのかっていうことを考えるっていうエンジニアリングが生まれてきてるんです。
そう、逆に言ったらさっきから言ってるように、レベルの高い人間でないと本当の質問と本当の究極の答え出てけへん、
なんか営業マンのスキルアップにそういうソフトがあって、ね、高い営業マンには高いことをちゃんと回答してくるとかって聞いてます。
だからその文系のね、日本は理系重視で文系を軽視してきてるんだけど、本当に理系の側にも哲学ベースからきちっと築き上げられた文系ベースの教養が要求されてきたってことですよ。言語能力が要求されるっていう、そんな時代に入ってきた。 AI と付き合おうと思うとね、今のその GPT-4 ってのは2021年の9月までの知識をみんな入れた言うてるわけですよ、これで何聞いても答えるわけですよ、
すごい。
そういう教養人が、まあ、生まれてるわけですよ、そうするとね、2021年9月までの科学的な知識も含めて入ってるわけでしょ、だから普通の何もクリエイティブな要素のないエンジニアはいらんわけです。
ある意味、
その知識は、それで文系でもパッとせん人のもういらんわけです、ってことは企業で言うとかなりの人がいらんようになるんです、そうしたら何がいるかっていうと、リアルな現場で本当に、本当にリアルなことをしなきゃいけない現場っていうのが一番重要になるわけです、要するに人間に関わる仕事、医療の分野とか、介護とか、 そこら辺ですよね。あとは人間が究極的に必要としている食べ物を作っていく農業の現場とかね、うん、でそこを新しく知的な現場にしていく要素になりうるもんなんですよ、うん、
はあ、なるほど。
だからみんなやめてきたね、人間がそういう知的なところに地方に散らばって、うん、知的産業としてそれを作り変えていく、うん、だから介護の人たちにも給料をちゃんと高くして、それに見合った給料が払える産業にしていける絶好のチャンスになってきてるってことなんですよね。
ただね、私はこう大問題が起こってくる思うのはね、
はい、
それを使いこなせるレベルの人間であるか、結局学んでるか学んでんか、
そうですよね。
だから情報として捉えてる人間か、ちゃんとした基礎学問としてそれを知ってる人間か、二分される。例えば今ね、私もっと心配してるのはね、現業のものと空中戦の SNS と連携する力のないやつは絶対生き残れない、
あー、なるほど。
逆にね、だから Z 世代の子っていうのは学ぶんでも覚えるわけじゃん、その中に読
ん
で、そう、私ら説明せえ言われたら進藤さんでけへんもんね、
まあ確かに。うちらの孫なんかでも今すごいのは、あのパソコンと携帯と両方ついてんねん。
ほう、
どっちか一個でええやんかって思うやけど、いや両方見てる人が言うねん、どうやって見てんねんって。
そこへ、
だからその産業的にとかね、メディア的に言うと、ファクトの部分は全部人工知能の方が強いわけ
です、そうですよね。
でセンスの部分っていうのが人間にの感性とコミュニケーションする部分になるから、そこの部分で勝負できるね、産業であるとかメディアであるとかね、そうでないと若者が反応しないっていうね、時代にどうも入りそうなんですよね。
そしたらね、おもろいな思うのはね、企画書作んねん、何々すんねんって、そしたらなんぼそんなことできたって、さっきも言った SNS のことを色ったこともやったこともない、 YouTube もやったことない、TikTok もやったことない、そんな人間がね、いや、あの広告任して言われても、俺でもこんなやつに任せてやるんだろう。逆にそれが今のね、AI 社会、今日もちょっと先生喋ってて、これ DVT にしたってこうですなって、先生はもうその一歩上行ってんの、いやこれからね、これとこれでこうでね、こうでねって言われて、ちょっと勉強しとかなあかんなと、その先生は私にとってまあアンテナであったり、
はい、
いやほんまにもうそういう面では本当にね、定期的に喋って、ただ最近ね、
はい、
中国ドラマね、はるかに負けてんの。
そんなに見てはるんですか。
夫婦で見てはるの。今ほらハマってんのはまた再放送見てんね、
はい、再放送ね、何の再放送ですか。チャングムの時代ですか。料理人、あれは韓国の話ですよね。
そう、あの料理人。今度は太田先生その話聞かなかった。
それで先週異色同源だったんです。
いや僕も韓国のドラマはねいっぱい見ましたよ。
私おもろいですね。
いや、あれやっぱりドラマの作り方上手なんですね。上手、上手。もうワンパターンといえばワンパターンなんだけど、
そう、編集がね、うまいです。
うまいんです
よね。要するにね、あのもう間に合わへんのを、うまいことリピートしながらやるでしょ。
そうそうそう、
要するにあれは本当はね、撮影自体が間に合ってへんからリピートしてるんですよ。
雨の日でも撮っとるもんね、
もう撮らない、間に合わへん、
そうなんですか。
でもそれをうまいことやってるのがやっぱり、あれはもう監督じゃなくて編集マンですよ。
そうですよね。で
韓国のね、時代劇ってね、本当にね、日本より身分差別きつい
から、ね、きついですね。
ドラマ見ててね、おーいう感じで、それと先生はね、ほんまに幅広い。
そうですね、
中国ドラマからみんな、
そ
らもびっくりする
ね。いや、あのね、中国ドラマ今見出したら日本のドラマ見られへんようになってし
ま
う。
あ、わかるわ、
わかります、
わかるわ。
それに皆さん演技も上手やしね、
そうそうそう。
でやっぱりあとお金のかけ方が全然違います。
規模は全然違うし、
僕さっき日本で唯一時代劇見てるのはね、
はい、
藤田誠の、
はい、
喧嘩商売、
あれと、それと中村さんの、
中村さん、
中村
吉右衛門
の、あの なんていうかな、
あれ
オニエア
ガチャ、この
、この2つはね見応え、
僕は吉右衛門歌舞伎も見に行けました
。吉右衛門よろしいね、吉右衛門大好き。うん、やっぱりあの理論的にね歌舞伎追求したんでしょうね、はい、あの人なかなかいい感じのね役者で、
録音部の頃に一緒に仕事してます。だから昔の、ね、高尾さんとも一緒に仕事しましたし、
なるほどなるほど、
吉右衛門さんでしょ、なんか結構昔歌舞伎の人と仕事してます。
松竹なんで手伝いに行ってた、
行ってました。だから必殺姉妹人とかね、あの辺もずっと行ってましたし、だから必殺の頃行ってますから、仕事人とかも一緒に仕事してますし、
これねちょっと脱線したからもっと戻すから、
はい、戻すから
、いや最後にね先生ね、これからその産業構造は、はい、私は AI システムによって全てビジネス対応も変わると思うんですけれども、果たしてね現業に対する AI の進化速度っていうんですかね、ただ農業にどのぐらい入っていくねとかね、その辺の予測先生どう思います？
いや、ね、基本的にあの11月から3月までよりも3月に GPT-4 が出てきますよね、はいはい、そこから3月にもう論文レベルとかその新しいアプリっていうかシステムが1000くらい出てるんですよ。4月も1000くらい出てるんですよ、うん、それが全部論文伴ってるような形、
なるほど、
GitHub っていうとこ行ったら全部入ってるんですけど、
うん、
でそういうスピードで考えるとね、
うん、
一体どないなるんやろと、
うん、
でもそれがあの生成系っていうと、
うん、
今 GPT が話題ですけど、
はい、
もう一つは絵を描くっていう、
はい、そうですね、
確かに音楽作曲するっていう話、
そうそうそう、
あれも生成系なんですよね、
うん、今も4なんかは平気で似顔絵でも何でも描いてきますもんね。
マルチモーダルになってるから、
そうです、ね、
絵も読み取るし、
そうです、ね、
だから図式付きのフランスのね、うん、物理の問題を全部解きよったわけですよ。で医師国家試験も、
う
ん、日本の医師国家試験も合格したんですよね。
そうそうそう、いやアメリカの医師国家試験も
合格してます。
6割な取ったら通んねん、うん、7割5分取る
よ。すごいじゃないですか、
もう全然レベルちゃう。
いやそういうことを考えた時にね、この間聞いてきた話だと実際にビジネスとして動き出すのは1年後くらいだろうと、うん、今その GPT-4 を使ってるとかいうのは、
うん、
単なる試しにやってるようなレベルで、
うん、
本格的に産業の中に組み込まれた形には全くなってないから、
うん、
1年後くらいから本格的に動き出すでしょうと、う
ん、ただ新しい例えば商品のプロデュースにしたって、
うん、
これからもうその辺がもう徹底的に頭にないやつは役に立ったんです。
そうですね、それで結局会社の中でも一番みんな気をつけなきゃいけないのはね、
うん、
会社が使ってないとしても、うん、社員は必ず何人かは使ってると、
うん
はいはい、そしたら自分の会社の情報が漏洩する可能性がある、
うん、あそれあります、
ね、だから各会社は早急に営業機密情報、各会社の自分の会社にとっての営業機密って何なんやってのを整理して社員にきちっと分からして、これについては絶対出さないようにしようと。あとは個人情報の話ですね、自分の会社が扱ってる個人情報ってのはどんなものだと、その2つを考えなきゃいけない。
なるほどなるほど。
それからもう一つは自分が個人的に使う時でもそれ自分が入れてる情報を学習に使われないようにするようなオプトアウトっていう申請があるんですけ ど,
ど, ど
必ずその申請を、
うんうん、
例えば GPT の場合だったら、はいはい、オープン AI に対して出しておく必要がある、
は
い、それはあの検索かけたらすぐどうやったら出せるっていうのが出てきますから、
うん、と基本的に言ったらそのねそこをブロックする部分っていうのはもう完璧に備わってきてるんですか？
いやいやいやいや、
まだまだ
まだまだですね。だから継承ね、ディープラーニングの、
うん、
かあの海の親みたいなね、
うん、
先生が Google を辞めて、
うんうん、
それで警鐘を鳴らしてるっていうようなところがあるわけです
ね。
だからやっぱりこれからどうやってその倫理面とか、
うん、
それの扱い方とかいうのも含めてどう考えていくか、
うんうん、
でも先ほど言われましたけどその Z 世代とかね、
うん、
他にその企業がまあ使っていくにしても国がどういう予算をね、
うん、
教育に振り分けて、
はい、
っていう 国のリーダーのね、うん、資質が一番問われてきますよね。例えば、はい、科学技術の日本の今トップって、
うん、
T 女子じゃないですか、はい、だから今はもう学位を持ってね、博士のやっぱり学位持ってて、うん、そういうことが理論的にバックグラウンドまで分かるような人がトップに立ってないと、
うんうんうん、
口先だけで言う時代じゃなくなってますよ、
うん、もう。そうですね、
政策を立案するのに、
うんうんうん、さあ僕一番怖いのはね、国民の能力が低下するな思うのはね、うん、携帯だけで知ったかぶりしてしまうやつがもっと増える思うん
ですね。そうですね。
それがねやっぱりね、会社の中でね、自分のやってる仕事がね、執着液が見えてないのに、
うん、
してることが執着液だと思ってしまうね。
そうね、
これがね、逆に研究をする大学の中にまではびこってきたら、うん、ますます日本の産業構造歪みますよね。
統計データ見るとね、世界の中で、まあ、IT のデバイスで、
はい、
スマホしか持ってない国って日本がトップじゃなかったでしたっけ。
そらそう
です、ね、パソコンとか持たないでスマホしか持ってない人間が圧倒的多いんですよ。
そらそう、
ね、ところが諸外国の先進国はちゃんとパソコンとかそういうのも持っててスマホも持ってるっていう話なんですよ。
Z 世代そうですもんね、
うん、これ一丁ではねきついですよね。
その僕らの時はまだね、本があって、
そうです
ね、哲学の話しようと思ったら哲学書読まないかん、
うん、
さあ今は哲学の話したら入り口だけ出てくる、
うんうんうん、
そ, うそれはね、情報と知識をごっちゃにしてし
まう。そうですね、
うん、確かに、
うん、携帯はこれは情報や、
うん、
ただね、その情報がチャットで奥深くなってくるっていうことが、
うん、
ますます世界を席巻するから、うん、これ犯罪の質も産業構造も全部変わります。
だから犯罪もね、一番いい例が、うん、フィッシングのメールって結構来るじゃないですか。で、我々識別できるじゃないですか、
はいはい、
日本語が変やから、
はいはい
はい、でね、一番変な日本語をチャット GPT に入れて、
はい、
これを日本語直してくださいと綺麗な日本語になるんです、
ね、
うん、日本語って海外の人も使いにくかったのが、うんうん、そういう形で全部できるから詐欺メールがもっと充実するっていう、
は
い
は
い、
ああなるほど、
それが新藤さんの出番増えんねん。いやいや、水戸黄門で、お前らはこの水戸黄門話を最後に、今日は先生ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
またよろしくお願いいたします、はい、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
亀岡孝春でした。